来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。
未来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たちへ、主催の竹下です。今日は、この方に来ていただきました。では早速自己紹介お願いします。
はい、株式会社オーバーザイジの角崎雄一郎と申します。1979年9月2日生まれの45歳です。よろしくお願いします。
はい、今日はよろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、角崎さんとの出会いはね、交流会でちょうど座席が前でっていうところからの、スタートっていうところなんですけども、
はい、
早速ね、お仕事の話をお伺いさせてもらったらなと思ってご連絡、まあね、喋ってもらおうかなと思ってます。
はい、
じゃあお仕事の話をお聞かせいただいていいですか？
はい、わかりました。うちの会社はですね、まあメインは、ホテル業をやってまして、まあホテルの所有運営ですね。それと、まあホテルに、物を下ろす、タオルとか歯ブラシとかですね。そういったものを下ろすような仕事を、主に行っております。それにプラスして、エアコンフィルターの販売事業といたしまして、エアコンに1枚新しくフィルターをつけることで、お部屋の中の汚れた空気をきれいにしてくれると。まあ、要は、つけてる人たちに、健康を提供すると。そういったお仕事をさせていただいております。
わかりました。ありがとうございます。じゃあ、実際ホテルの運営を経営もしながらやってはるってことですね。
そうですね。両方やってます。
おー、そうなんですね。まあ、差し支わりない範囲でいいんですけど、大体どの辺なんですか？
神戸の垂水に
ある。はいはい、わかります。はい。
はい。
おー、そうなんですね。
ジェームス山というところの近くにあります。
聞いたことあります。聞いたこともあるし、行ったこともありますけど、どれぐらいの距離感はいまいちピンとこない。
そうですね。ちょっと、分かりにくいかもしれないですけど。まあ、須磨水族館ですね。
はい。
の近くと思っている。
はいはいはいはい。そうなんですね。
はい。
じゃあ、例えばお仕事の範囲としてはどの辺まで動いてあるんですか？
一応ですね、会社があるのが大阪の豊中の庄内という駅。
あ、庄内は大丈夫でわかります。
はい。ありまして、仕事の範囲としましては、だいたい東大阪から姫路の間がエリアになります。うんうん、まあ、北は北摂なんで、まあ、美濃あたり。で、はいはい、南は、堺の手前ぐらいですかね。
結構、動く距離ですね。
そうですね。もともとそのホテル関係で、まあ、結構お客さんが広い範囲にいますので、エリアは、まあ、ホテルの お客さんは全国にはあるんですけども、関西で言うともう和歌山とかもありますし、まあ、姫路岡山とかもあるんで、まあ、動く範囲というのは、もともと広い範囲を動いてたので、特に、エリアを決めてフィルターに関しては動いてるわけじゃないんですけど、まあ、ご縁いただいて、まあ、いろんな方を紹介していただいたのが、まあ、姫路だったり、東大阪だったりというところで、まあ、ちょっとずつ広がっていってるという感じですね。
わかります。じゃあ、このお仕事されてから、
はい。
何人ぐらい経ってるんですか？
今で4年目ですね、このフィルターに関しては。
はいはい。まあ、ホテルの運営はもっと前から。
そうですね。ホテルはもう10年ぐらい前からやってますね。
そうか。まあ、ホテルの運営ね、経営やられて、
はい。
大変なことってどんなことですか？
そうですね。やっぱり、はい、ホテルっていうのは24時間365日、まあ、稼働してますので、
うん、
まあ、やっぱり休みがうまく取れなかったこともありますし、
うんうんうん、
が、まあ、家族でどっか行くとかいう予定も、まあ、急に、例えば、部屋が水浸しになってとかってなってしまうと、まあ、業者さんが来る前に先に応急処置をしないといけなかったりとかして、
うん、
もう思うようにこう、休みが潰れてしまったりっていうのも結構あったので、
うん、
まあ、そこが大変でしたね。
今の現状はどんな感じなんですか？
まあ、現状は、支配人というか、一人置いてますので、まあ、私が、すぐに動かなくても、そのものが対応できるような体制は取ってます。
おー、そうなんですね。
はい。
まあまあ、ホテル運営含めて10年経って、
はい、
10年前のご自身に何て一言を呼びたいですか？
そうですね。まあやっぱり10年経ったら、まあ、酸いも甘いもいろいろ経験して、10年前よりは、はるかに明るい未来が待ってるよと。なって今、そこの努力は必要な努力だと伝えたいですね。
その時に言った本人さん、どんな顔してますか？
まあ、ちょっとは偉そうな顔してると思います。
ああ、そっかそっか。
はい。
了解、わかりました。そうなんですね。なら、今、例えば、フィルターのね、範囲とかも、営業範囲とかもお伺いさせてもらったんですけど、今後こんなことやりたいとかってあるんですか？
そうですね。まあ、やっぱり事業を広げていきたいというのはもちろんなんですけども、まあ、私自身がもともと、まあ、野球をずっとやってきたので、そういうなんか野球を絡めた事業というか、その野球界にまあ貢献というか、っていうのはちょっとしていきたいなというふうには思ってます。
そっか。その貢献って今イメージしてるので、どんな貢献っていうイメージなんですか？
まあ、ちょっとこれも、まあ、本当に自分勝手、な思いではあるんですけども、やっぱり僕が子供の頃に比べると、今はもうサッカーだったり、バスケだったりとか、やっぱり他のスポーツの人気っていうのはすごくあるので、で、僕としてはやっぱりその野球がまあ日本の国技ぐらい思っていて、そういう野球人気の復活、つまりは子供たちが野球をしたいという土壌を作っていきたいなというふうには思ってます。
おお、そういうことね。関係、基盤作りというか、環境作りみたいな感じですね。
そうですね。
お、今って僕らはね、もう、あれですけど、やっぱり野球を、なんていう、チーム自体も減ってるんですか？少年野球とかっていうのってどんな感じなんですか？
そうですね。チームもやっぱり減ってますし、地域のチーム自体がやっぱりもう、例えば小学校単位とかで言うと、もうそもそも子供の人数も減ってて、単位でもチームが作れないというようになったりとかですね。
おお、
で、やっぱり野球って、で、その、ユニフォームとか、スパイクとか、グローブとか、まあ、初期投資で用意するお金が結構かかるんですよね。
確かに。
はい。なので、まあ、逆にサッカーとかはね、もうそういうのがあまりないので、始めやすいと始めにくいっていうのがあるので、まあ、そういう金銭面でのフォローだったりとかいうのをできたには思ってます。
そんな感じなんですね。そっか、でも、じゃあこのね、今、野球に、じゃあ、今まで野球はずっとやられてたんですか？
そうですね。今、45歳なんですけども、今でも、まあ、草野球程度ですけど、中学校1年生からずっとやってますね。
おお、そうなんですね。例えば、僕らも結構そのスポーツやってはった人とかいろんな方に聞くんですけど、この野球であったりとか、特に野球、今回ね、野球だっていうことなんで、野球を通じて学んだこととか、今に生きてることってどんなことですか？
そうですね。野球に関しては、僕、その中学校で野球を始めたんですけど、その時に、まあ仲の良かった同級生4人がいて、で、その4人がみんな野球部に入るっていうから入ったんですよね。なんで、別に野球が好きでも何でもなかったんですよ。で、僕は素人で入ってるんで、最初15人1年生がいる中で、僕ともう1人だけ素人の子がいて、その2人だけユニフォームをもらえなかったという経験がありまして、で、そこから、まあ、でも努力を重ねて、まあ、1年後には、ピッチャーさせてもらって、まあ、エースの一番、なれたので、やっぱりこう、努力を諦めないっていうことと、あとは、その、下手くそだったけれども、努力して、まあ、それなりに、中学の時は、まあ、いい成績も収められたので、こうみんなで努力する楽しみっていうのを、やっぱり知ったなと。例えば力の差もあるけれども、それをみんなどのようにして、みんなで目標に向かって進んでいくかという、まあチームビルディングっていうんですかね。っていうのをすごく学ばせてもらったなというふうに思ってます。
そうですね。今、そこで学んだチームビルディングって、やっぱり今、いろんな会社なんでこの話で出てくると思うんですけど、今ね、お仕事場ではどんなふうに生きてますか？
そうですね。やっぱりこのやる気のあるなしとか、できるできないとか、もう本当にいろんな能力差とか、コミュニケーションとかもあるんで、まあそこを、まあ、単に、トップダウンで言うと、なかなかやっぱ自分が思ってることが思ってるように伝わらなかったりするので、まあそれを、僕のやり方はやっぱり楽しいっていうの、楽しむというのがすごい人生の中でテーマですので、まあいかに楽しく伝えるか、楽しんでもらえるか。まあ、働くことを楽しんでもらえるか。お客さんとコミュニケーションを取るのをどうやって楽しむか。また自分がその職場でできることをどのようにして楽しんでいくかっていうのを、まあ、本人と話し合ったりとかして、作り上げていってるという感じですね。
そうですね。今こうやってずっと話聞いてる中で、この楽しむっていう言葉がすごいキーワードなんやなって思って、すごく感じましたね。 じゃあ、この楽しむ上で、大切にすることってどんなことですか？
そうですね。まずはやっぱり自分が楽しむという、どんな場面、どんな状況でも自分がやっぱ楽しむというのを、一番に思ってます。あとはそれを伝えるというか、それがなんか伝播していくようなイメージで、自分が楽しいのが、自分が楽しんでるのを周りも楽しんでもらうというようなことを意識してはやってますね。
そうなんですね。で、今は実際その周りの一緒にね、仕事されている方、部下もおられると思いますし、どうですか？職場の雰囲気っていうのはどんな感じですか？
そうですね。やっぱり僕が常にずっと一緒にいるわけじゃないので、なかなかやっぱり僕が思ってるようには言ってないところもあるとは思いますが、その任せてる人間がやっぱりビジョンを持ってやってるので、そこは僕の思いと、彼の思いとが一緒になって、徐々には進んでいってるかなと思うので、僕もやっぱり、今でもそうやって勉強させてもらってるし、すごくいい環境を作れてるかなと思います。
わかりました。じゃあ今最近ね、例えば 新しい、チームビルディングの中でも、お仕事の中でもそうなんですが、新しい取り組みって何かされました？
新しい取り組みですか？そうですね。新しい取り組みっていうのは、今までやったことないというか、やってこなかったこと、また苦手だったことっていうのには、新たに挑戦したいな。
そうなんですね。例えば、どんなところから挑戦していきます？
そうですね。そうですね。どっちかというと、喋るのは喋れるんですけど、あんまり深いコミュニケーションを取るっていうのは僕はそんなに得意じゃないので、しっかり、相手のパーソナルの深い部分までちょっと関係を作っていけるようにっていうのはちょっと日々意識してやってるところではありますね、最近。
そっか。その意識し始めてから、例えば見たことが、見るものが変わった。聞こえるものが聞こえてきたってどうですか？
そうですね。やっぱり今までは、やっぱり自分本位で、その楽しむを伝播するっていうのもそうですけど、やっぱり自分が考えて自分の思いを伝えるっていうようなイメージが多かったので、逆にその相手にどう伝わってるかとか、相手がどう感じてるかみたいなのを結構意識するようにはなったと思うので、今まで、感じなかったところが感じられるようにはなったかなと。相手がどういうふうに思ってるかっていうのをなんとなくは感じられるようになってきた気はしますね。
おお、そうなんですね。だから、そういうふうな、今、その状況になって、一緒に働いてるスタッフさんって、どんなふうに見えてます？
スタッフはそうですね。どんなふうに見えてんのやろう。そうですね。やっぱり、本人たちは本人たちで、やっぱり、いろんな思いを持って仕事をしてるし、望んでくれてるんだなっていうのを、前よりはやっぱ改めて感じるようになりましたね。なので、なんでこういうことをするんだろうっていう、理由がちょっと分かってきたりとかはしましたね。
わ かりました。ね。じゃあ、これね、今、皆さんにもお伺いさせてもらってるんですけど、5年後、会社も、まず会社はどんな風になってたんですか？
会社は、やっぱりもちろん、大きくしていきたいし、大きくするというのは別に売り上げだけじゃなくて、自分に関わってくれた人が、やっぱり良かったなって思えるような会社であったりとか、そういう仕事であったり、人物であったり、そういったものになっていきたいなとは思ってます。
わかりました。角崎さん、個人としてはどうなってたんですか？
僕はそうですね。やっぱり今もやりたいことをやらせてもらってはいるんですけど、その分、やっぱ周りに感謝してこなかった部分もあるので、自分の周り、例えば家族だったりとか、友人だったりとか、もちろん従業員だったりとかに、しっかり、恩を返していけるようにしていきたいなと思いますね。
そうなんですね。そっか。じゃあ、この5年後ね、5年後の、ビジョンに対して、少しでも早くしようと思ったら、どんなものがあったらできそうですか？
少しでも、やっぱり僕、そうですね、僕がまず学ぶということと、従業員と一緒に、同じ経験を一緒にするということですかね。
時間を共有する感じですか？
あ、そう、時間を共有するっていう感じですね。
その時間ってどんな価値が出てくるでしょう？
そうですね。まあやっぱり個人個人で、まあいろいろ目標とかね、違ったりすると思うし、まあやっぱり、パッと目標なんですかとか5年後どうなりたいですかって言われても答えられない人も結構いると思うんですよね。そういうところに、まあ、憧れとなれるような人でありたいなと思うし、まあ、そういう人がそうなりたいと思った時に、まあ、協力できたりとか、なれるビジョンを見せてあげれたらいいなというふうに思います。
そういうことなんですね。わかりました。そして、もう僕いつも聞くんですけど、それに向かって最初の第一歩はいつから何やりましょ
そうです
う？
ね。いつかな、ちょうど僕、昨日チョコザップに入会したんで、
おおほほほ。
はい、もう今日この後早速、しっかり、まずは体鍛えていきたいなと思います。
おお、そこから見せていくということですね。
そうですね。
わかりました。そう。ねえ、あと、どんな人とつながっていきたいですか？
そうですね。私で言うと、まあ、やっぱり、一番、まあ、貢献できるのが飲食店の方だったり、まあ、と、運営されている方、また保育園を運営されている方とつながらせていただけると、自社のこのフィルターを通して、まあ、もちろん人を健康にするということもそうですし、まあ、電気代を下げることもできますので、まあ、そういった面で、金銭的な面でも、メリットを感じてもらえるように仕事をしてますので、そういう方と、つながれたらありがたいなと思います。あとは野球を好きな方ですね。
そうですね。野球も大切ですからね。そっか。なんで、多分この番組っていうか、このポッドキャストね、聞いてられる方、結構福祉系であったりとか、薬局さんとかも意外に多かったりするんで、まだね、自店舗経営されている方で興味ある方、直接ご連絡できるように、配信時には連絡先も載せさせていただきますんで、連絡していただけたらなと思います。
ありがとうございます。
こんな感じでね、収録させてもらってて、今日収録どうでしたか？
すごいですね。やっぱり話めちゃくちゃ上手ですね。
いえいえ、もう僕もね、なんかまたあれですよ。本数取ったからです。まじ、これはみんなのおかげです。みん
い
なが
や。
付き合ってくれたおかげでこうなったって感じですよ。
はい。いやもう、やっぱり正直ドキドキしても何喋ったらいいんやろってめっちゃ思いましたけど、いやもうさすがやなと思いました。どんどんなんか引き出していただけて、楽しかったです。
ありがとうございます。じゃあ、最後に、自己アピールを、会社のアピールでもいいですし、自己ア
は
ピー
い。
ルでもいいんで、一言どうぞ。
はい。とにかく、人生を楽しんでますので、周りにいい影響を与えるように、まあ、一緒に楽しんでもらえるように、そういう人間になっていきたいと思ってますので、ぜひ皆さんとつながりたいと思ってます。よろしくお願いします。
はい、今日はお忙しいところ収録ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、また今後もよろしくお願いします。
お願いいたします。